今お読みいただいた箇所は単純です。子供たちにも初めての方でも分かる内容ではないかと思います。複雑にせずに分かりやすく伝えたいと願っていますので、ぜひ御言葉に目を留めてください。22節のお言葉を拝読してお祈りいたします。ガラタ人への手紙3章の22節。しかし聖書はすべてのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。天の父様、今日のお言葉にどうか光を照らしてくださり、私たちが救われ、そして神の祝福を相続するために必要なのは約束を信じる信仰だけによることを、どうか私たちの心に刻んでください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ人への手紙は何度も紹介させていただきましたけども、救いを受けるために信仰だけでは足りないという惑わしを受けた教会の人たちに、もう一度どうやって救われるのか、そのことを再確認して健全な信仰を取り戻すために書き送られました。この問題に焦点を合わせてこの手紙は書かれています。救いは行いによるのか、それとも信仰によるのかという議論に対して決着をつけるためです。聖書の教えを紐解きながら、パウロはここで改めてその解決の道を私たちに示しています。聖書の神様の働きはもう何千年にもわたって大変長いスパンで書かれていますけども、神様はイスラエルの祖先となるアブラハムに、私が示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福し、あなたを大いなる国民としようと、あなたの名は祝福となりなさい、またあなたの子孫によってすべての部族が祝福を受けると約束されました。この最後のあなたの子孫によってすべての部族が祝福を受ける、その中に私たちも含め全人類すべての民族が含まれています。これが神様の約束であり計画でした。この約束に対してパウロはまず続けています。神様が結ばれた約束は何者によっても変更されませんということ。15節16節をお読みいたします。兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。 神様はアブラハムにあなたの子孫によってすべての部族が祝福を受けると約束されました。この約束にすべての部族でありますから私たちも入っています。そのことが実現したのは今から2000年前。そしてまあざっくりですけども、アブラハムが約束を受けたのはさらに遡ること1800年前です。人間でしたらとても果たせませんけれども、神様は永遠に来ておられますから、それを覚えて果たされます。人間でも生きている限り約束は果たされますよね。まあ、時には真実な家庭ですと父はもう亡くなりましたけども、息子が私がその約束を受け継ぎますと言って果たすことがあるでしょうけども、3代4代っていくと怪しくなってしまうかもしれません。例えば、時代劇では殿様があなたの家は特別に恩義があるから税金を貸さないと言ってもですね、忘れられてしまったらいつの間にか税金が課せられるということがありました。しかし神様は生きておられますから約束を果たされるんです。何千年経っても神様の約束は変わりません。そしてこの約束を果たすために誕生されたのが神の御子イエス・キリストです。ですからそのことを証明するためにマタイの福音書、旧約聖書と新約聖書をつなぐ福音書では、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と、そう言い始めて、アブラハムからのイサク・ヤコブと続く系図を記しています。それは、あなたの子孫によって、すべての部族が祝福を受けますという神様の約束が、イスラエルの数千年の歴史を通して成就したことを証明するためでした。神様が結ばれた約束は何者にも変更されず必ず実現します。イエス様が十字架にかかれ三日目によみがえられて、イエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されて、イエス様はよみがえって生きていらっしゃいます。ですからこの約束は今なお有効なんです。ですから私たちはこの約束を信じることによって神様の祝福をいただきます。聖書ではこの祝福についていろんな言葉で言い表しています。祝福を受けるとは、義とされる、神様の前に罪が許される、また相続する、これは神様の国をそこに入れる以上に相続する、自分のものとしていただくという意味がある、永遠の命をいただくとも説明されており、それは神様と共にいつまでも祝福のうちに歩むということですし、また神の子とされるとも言われています。神様は信じる者をご自分の子供として受け入れてくださいます。また聖霊が与えられるとありますけど、この祝福をもたらすのは、命をもたらすのは 神様のご聖霊の働きです。そしてキリストが私のうちに住んでおられるという言い方もしますけども、聖霊を通してイエス様が私たちのうちに住んで私たちを生かし清め、そして子供としての祝福をキリスト自らもたらしてくださるからです。これらがすべて神様の約束によって私たちにもたらされ信じていただくのです。第二に覚えたいことは、17節18節にありますように、アブラハムへの祝福の約束はその後にできた立法によって損なわれることはないということです。17節18節をお読みいたします。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた立法が無効にし、その約束を破棄することはありません。相続がもし立法によるなら、もはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。アブラハムの約束から430年後、イスラエルの民がエジプトに帰流し奴隷とされて、そこから救い出される時に立法が与えられました。そこにはこの戒めを完全に守るなら祝福がある、しかし守らなければ呪いが及ぶと警告された戒めが記されていました。すべて守れば祝福をがもたらされますが、一つでも守らなければ呪われる、神様の当然の罰を受ける、そう告げられています。立法の戒めにはたくさんありますけども、その求めていることをイエス様も集約すれば二つの戒めに集約されますと言われました。神様に対しては全力でこの方を愛すること、人に対しては自分自身と同じように隣人を愛すること、この二つに集約されます。しかしこうはっきり示されると、どちらも完全に守ることはできません。イスラエルの民はずっと神様の取り扱いを受けても、結局守るどころか反逆して裁きを自らに招いてしまいました。祝福と呪いについて立法の最後の部分、申命記にこうあります。読みますので開かなくて結構です。28章の1節から3節、そこにこうあります。まず祝福について、もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。といって様々な祝福がここに記されています。一方、15節以降が呪いの言葉です。15節だけ拝読いたします。しかし、もしあなたの神、主の御声に聞き従わず、 私が今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたを捕らえると。祝福の箇所よりもずっと長い箇所を通して呪いが列挙され、ついにあなたは国を追われて他国に捕虜になっていくと警告されており、その通りになりました。モーセもまたその後を継いだヨシアも、あなた方は守れないであろうと現実を指摘して、その通りになりました。パウロは告げます。この、アブラハムの後430年後にできた立法が約束を無効にすることはないと。確かに約束によって祝福されると約束は書いてありますね、与えられてますね。しかし立法にはすべて守り行われば祝福されるとあります。別の道もあるかとも思えたんでしょうけども、別の道はありませんでした。守れば祝福されるんですけど、誰一人守った者がいなかったからです。イエス様は律法を成就するために来たと言われました。イエス様は律法のすべてを守り行った唯一のお方です。そしてこの完全に守られたことによる義を成就しましたね。そして約束によってこの神様との正しい関係の祝福を私たちに与えてくださったんです。イエス様は律法を成就すると同時に約束を成就するために来られたんです。律法によって約束を廃棄するためではありませんでした。さて19節から22節が今日のメッセージの、結論の箇所です。まず、このことを覚えましょう。22節に言っているあることです。律法が与えられたのは信仰によって約束の祝福に預かるために与えられたと。律法がこの誰一人守れない戒めが約束に預かるために用いられるとはどういうことでしょうか。19節を見てください。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫、つまりキリストですね、が来られる時まで違反を示すために付け加えられたものでと、こうあります。誰一人自分の行いによって神様の祝福を受けられる人はいないと、そのことを証明するために律法は与えられたんです。人は自分の罪を認めようとしないことが多いです。自分の努力で何とかしようと、神様の祝福までそれを得られるようにしようと考えて、キリストの十字架の恵みをなかなか受けようとしない性質があります。私もそれで14年間も逆らってきましたけども、このようなもう信じるだけで与えられるっていうのは人間として 弱い者が信じる教え、自分が信じるべき教えではないと、そう神様の福音に逆らい続けてきました。結局人生を挫折して、砕かれてイエス様は信じて今に至っていますけれども、人はともすれば、自分の良い行いによって祝福を受けるにふさわしいものになろうと、それができると勘違いしてしまい、またイエス様を信じて救われたのに、信じるだけじゃなくて自分もそのために役立てる と同じように神様の前に自分の正しさを主張して祝福を受けようとする惑わしがあります。でも律法はそうではないんだと。人は誰一人自分の行いによって祝福に預かることはできない、義と認められない、御国を相続できないということを知らしめるために律法が与えられたんです。律法には仲介者モーセがいました。御使いを通して複数の御使いが伝えたのをモーセが民に伝えたのでした。約束については神様ご自身が与えられたものです。もちろんイエス様が私たちのために人となって来られ、そして仲介者、神と人との仲立ちになってくださいましたけれども、イエス様は神様です。父なる神様と一つの神様です。そして確かに神様の約束を神様ご自身が与えてくださいました。神様と私たちの間にイエス様がいらっしゃるから、他の仲介者はいらないんです。誰かに入っていこう、誰かに代わりに祈ってもらおうとか、そういう必要はないんです。もちろんお手伝いさせていただきますけど、一人一人がイエス様の約束を信じ受け入ればいいんです。結論部として22節が明確に伝えています。聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。律法を通して皆自分の努力では神様の祝福を受けられないということを認めざるを得ないようにされました。それはすべての人が信仰によって救われるため、信仰によって義とされ、信仰によって罪を許され、信仰によって神のものとされ、祝福を受けるためです。パウロはローマ人の手紙の11章の32節でも同じことを告げています。読みますので開かなくて結構です。ローマ11章32節、神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めました。それはすべての人を憐れむためだったのです。神の約束による祝福、それは信仰によって与えられます。この信仰のみによって与えられるために神様は律法を与えてくださったんです。最後にローマ人の手紙の3章の21節22節をお読みいたします。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。 すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。天の父様、どうか私たちが信仰のみによって救われること、神の祝福に預かることを確かな恵みとして受け取ることができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。